ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月2日米子コンベンションセンターにおいて、政府拉致問題対策本部、鳥取県、米子市、日南町、大山町、伯耆町、北朝鮮拉致問題早期解決促進鳥取県議会議員連盟、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための鳥取の会の共催により、拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子が開催されました。また集いに先立ち、松野官房長官兼拉致問題担当大臣は、拉致被害者松本京子さんの拉致現場の視察、平井鳥取県知事および伊木米子市長から拉致問題の完全解決を求める等の要望書を受領しました。それでは松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の挨拶をお聞きください。
内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の松野博一でございます。拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。まず開催にご尽力をいただきました平井鳥取県知事、伊木米子市長、日南町、大山町、伯耆町の皆様、そして鳥取県議会の拉致議連の皆様、救う会鳥取をはじめ関係者の皆様に心より御礼を申し上げます。鳥取県ではこの国民の集いを平成22年度より13年間連続で政府とともに開催をいただいています。また小中学校での学習会や写真パネル展の開催など、拉致問題への理解関心を高めるための取り組みを積極的に進めていただいています。この場はお借りをいたしまして厚く御礼を申し上げます。この後ご登壇いただくご家族の皆様にも厚く御礼を申し上げます。また本日ご来場いただいている赤澤良生衆議院議員には、拉致問題担当の内閣府副大臣として2度務められるなど、拉致問題の解決のためにご尽力をいただいております。そしてご来場いただいた皆様、インターネットでのライブ配信をご覧の皆様におかれましては、常日頃から拉致問題に関心をお持ちをいただき、こうして国民の集いにご参加をいただきますことを心から感謝を申し上げます。松本京子さんは1977年10月に米子市において北朝鮮によって拉致されました。松本京子さんの拉致から今月で45年となりますが、2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、一人の拉致被害者の帰国も実現をしていません。一日千秋の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の方々、ご家族の皆様に誠に申し訳なく思っております。本日はこの集いに先立って、松本京子さんの拉致現場をお兄様の松本はじめさんと共に視察をさせていただきました。 この地で実際に拉致が行われたことを実感するとともに、京子さんの帰りを待ち続けるはじめさんのお気持ちを思うと胸が締め付けられることであります。拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。5月に来日した米国のバイデン大統領との首脳会談においては、岸田総理から拉致問題の即時解決に向けた全面的な理解と協力を改めて求め、バイデン大統領から一層の支持を得ました。日米首脳共同声明においても、拉致問題の即時解決への米国のコミットメントを改めて確認をしています。また6月に開催された G7 サミットにおいても、岸田総理から拉致問題の即時解決に向け、引き続き G7 各国の全面的な理解と協力を要請し、 G7 各国から支持を得ました。首脳コミュニケにも、 G7 として拉致問題を直ちに解決することが急務であることを改めて表明することが明記をされました。引き続き米国を含む関係国と緊密に連携しつつ、全力で行動してまいります。その上で、国民の皆様に全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に強い意思を示していただくことが重要です。この集会を通じて、ご来場の皆様、インターネットでのライブ配信をご覧の全国の皆様の声がより一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。ご家族も拉致被害者ご本人もご高齢となる中、拉致問題の解決には一刻の猶予もありません。私も皆様の声を後ろ盾としつつ、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。引き続きご支援ご協力を賜りますよう、心よりお願いを申し上げます。
続いて、横田めぐみさんが10月5日に58歳の誕生日を迎えるのを前に、10月1日川崎市平和館において、川崎市主催による拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いが開催されました。集いには、自見花子内閣府大臣政務官が出席し、次の通り挨拶をしました。
皆様こんにちは。拉致問題担当の大臣政務官を務めております自見花子でございます。拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いの開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本日の開催にあたりまして、ご尽力いただきました川崎市、朝顔の会、川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会をはじめとする関係者の皆様に心から御礼を申し上げます。また本日の集いにご来場いただきました皆様、オンラインでご視聴の皆様にも、日頃から北朝鮮による拉致問題に関心をお持ちいただき、ご支援いただいておりますことに感謝申し上げます。川崎市には拉致被害者横田めぐみさんのお母様の早紀江さん、弟さんの拓也さんがお住まいであり、今回のような集いやめぐみさんの写真展を数多く開催していただいております。拉致問題への理解関心を高めるための取り組みを大変熱心に進めていただいておりますことに、この場を借りて改めて御礼を申し上げます。10月の5日は横田めぐみさんの誕生日であります。拉致された当時13歳だっためぐみさんは58歳となります。2002年10月に5人の拉致被害者が帰国されて以降、20年間一人の拉致被害者の方の帰国も実現しておりません。一日千秋の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の皆様、ご家族の皆様、関係者の皆様に対して、私自身熟知たる思いであり、本当に申し訳なく思います。 拉致問題の解決には国際社会との連携が大変重要であります。5月に来日をした米国のバイデン大統領との首脳会談において、岸田総理から拉致問題の即時解決に向けた全面的な理解と協力を改めて求め、バイデン大統領から一層の支持を得ました。日米首脳共同声明においても、拉致問題の即時解決への米国のコミットメントを改めて確認をしております。また6月に開催されました G7 サミットにおいても、岸田総理から拉致問題の即時解決に向け引き続き G7 各国の全面的な協力と理解を要請し、 G7 各国からの支持を得るとともに、首脳コミュニケにも G7 として拉致問題を直ちに解決することが急務であるということを改めて表明する旨記載されることになりました。引き続き米国を含む関係国と緊密に連携しつつ全力で行動をしてまいります。その上で拉致問題解決のためには国民の皆様に強い意思を示していただくことが大切でございます。本日この集会を通じまして、拉致を絶対に許さない、被害者を絶対に返せとの皆様の声がより一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。日本国政府として拉致問題を何としても解決するとの決意で総力を挙げて取り組んでまいります。皆様方のご支援とご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げ、私からのご挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次に今週の一曲です。10月2日に山口県下関市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 下関では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われました。今週は地元下関市から出演した劇団ジングジングのオリジナルミュージカルストリートキャッツ夢を語ったあの日よりをお届けします。
願い続ければ夢はきっと叶います。大事なことは夢見る心、いつの時代も瞳を閉じて感じて、見よう未来の世界。
いかがでしたでしょうか。劇団ジングジングのオリジナルミュージカルストリートキャッツ、夢を語ったあの日よりをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。